決算審査特別委員会の審査から総括質疑。2年度決算議案は星野直美議員が委員長、木田彩議員が副委員長を務める決算審査特別委員会に付託され、全体会議及び分科会で慎重に審査しました。ここでは9月27日に行った全体会議での総括質疑の主な質疑と答弁の要旨についてお知らせします。
コロナ禍の中の事業実施は、7次にわたる補正予算を編成し、新型コロナ関連の対策、支援を実施した。2年度のコロナ対策の主な取り組みは、
地域医療体制強化や一人親世帯への臨時給付金のほか、中小企業者等への支援、プレミアム付き商品券事業なども実施した。また、冬の第3波に伴い、定員受け入れ促進事業を実施したほか、医療従事者等へ感謝のメッセージを送付する取り組みも3年度にかけて行った。
コロナ禍により計画していた事業の精査を実施したが、その考え方は、
市民の命を守るため、感染拡大防止・抑制を最優先とし、市民生活及び地域経済の回復に向けて取り組んでいくことを基本とした。すべての事業を再確認し、新しい生活様式に適応するため、実施手法の転換・再構築を図る目的で精査した。
市の業務を守るための職員体制の構築を、コロナワクチン接種体制確保や感染拡大防止対策等に必要な職員を配置した。コロナ禍で保健所体制が逼迫したが、欠かせない市の業務を守るため、無理のない体制を組めたのか。
不測の事態等に対応するため、全庁を挙げた応援体制を構築するなど、柔軟かつスピード感を持って取り組んだ。今後も業務の検証等を進めながら、適切な定員管理を行い、必要な執行体制を整備していく。
図書館の新たな試みの効果は、読書の街八王子の推進に向け、読書活動を切れ目なく支援した。コロナ禍の中、南大沢図書館では新たに出張型サービスであるパークライブラリーを長池公園で試行したが、その効果は、
図書館と公園が連携したパークライブラリーは、本を通じて乳幼児から高齢者、障害のある方まで多様な方が集える場を提供できた。また、図書館が情報拠点として地域の活性化に寄与するきっかけとなり、これまで図書館を利用してこなかった方にも、図書館や本の魅力を発信できたと考えている。
コロナ禍での中小企業の支援は、コロナ禍の影響を受けた中小企業者への事業継続等の支援を実施した。地域経済が厳しい状況の中、中小企業者に対する経済対策は、
事業者向け支援金給付や資金繰りなどの相談体制の強化、販路開拓の支援等のさまざまな対策を行った。コロナ禍の影響を受けた事業者に速やかな対応ができ、今後の事業継続につなげていく契機となる効果があったと考えている。
新たに創業しようとする方へどのような支援を行ったのか。
2年度では商工会議所等と連携した個別相談や、創業時に必要な経営術を学ぶ講座を開催し、創業を志す方が学べる機会を提供した。創業が円滑に行われるには、資金調達をはじめ多くの課題を乗り越えるための支援が必要と考えている。今後もきめ細かい相談対応など、準備段階からの支援に取り組み、創業後の事業継続にも結びつけていきたいと考えている。
若者総合相談センター開設した効果は、若者総合相談センターを開設し、中学校卒業後の若者に切れ目なく支援した。2年度に開設した若者総合相談センターは、従来の支援機関ではできなかった支援が期待できる。センター開設による効果は、
工作などのプログラム活動やフリースペースの提供で、コロナ禍の中でも人とのつながりを実感できる効果を生み出した。また、 個別の支援方針を立てるとともに、複数分野の専門的な支援を組み合わせることで、支援の効果も高めている。
生活困窮者の自立に向けた取り組みは、生活困窮者への就労支援や生活保護世帯などの中学生への学習支援を行った。生活困窮者の自立を促すため、2年度に実施した就労支援は、
就労希望者に対し、本人の希望や経験、技能に応じて就労支援員がハローワーク等につなぎ、早期に就職できるよう支援した。
コロナ禍の中、生活困窮世帯の子どもへの学習支援は重要と考える。子どもたちの未来のため、どのように取り組んだのか。
現在、生活保護受給世帯などの中学生に対し、市内16カ所において、個別指導による無料学習教室を実施している。2年度では、参加した中学3年生全員が高校へ進学した。
生活困窮者に対し、さらなる支援が必要と考えるが、今後の取り組みは、
より身近な場所での支援体制づくりが喫緊の課題である。さらにきめ細かな支援を行うため、関係機関やフードバンク団体との連携を深め、自立支援体制の充実に努めていきたい。
下水道事業、長期的な視点で経営を。安定的な下水道サービス提供のため、下水道事業会計を公営企業会計に移行した。下水道事業は将来的に人口減少による使用量収入の減少が懸念される。公営企業会計での初めての決算にあたり、損益等を的確に把握し、長期的な予測を正確に捉えるための考えは、
公営企業会計の導入により、経営状況や資産を把握しやすくなった。今後は決算等を他の自治体との比較で分析し、本市の特徴を的確に把握するとともに、長期的な視点で修繕等を実施し、持続可能な下水道事業の実現につなげていく。
下水道施設は治水対策において大きな役割を担うが、建設改良費の確保は、
引き続き国やとの補助を積極的に活用し、確保していく。また、企業債についても将来の負担を考慮しながら活用していく。
ゴミ減量・処理体制への取り組みは、ゴミの減量・資源化を進めたほか、新たな縦清掃工場の工場棟建設に着手した。ゴミ・資源物収集量の総量は減っているが、プラスチックゴミは増えており、減量に取り組んでもらいたい。2年度の状況は、
容器包装プラスチックの収集量は前年度に比べ 5% 増加しており、コロナ禍による在宅時間の増加が主な理由と考えている。減量に向けては、可燃ごみとして処理する材質がプラスチックでもプラマークがついていない製品プラスチックも資源化する手法について調査・研究を進めていく。
新たな縦清掃工場の建設について、2年度に着手した工事の進捗状況は、
煙突工事と工場棟の建設を進めており、計画通りに進んでいる。4年10月の本稼働に向け工事を進めていく。決算審査特別委員会の審査からお伝えしました。